んにちは、久野和義です。この番組は私のゴールドビジョンというメソッドをベースにして、世の中のさまざまな物事を読み解きながらですね、より良い未来を築くための習慣について皆さんと一緒に考えていくプログラムです。習慣はですね、ゴールドビジョンの中ですごく大事な役目を果たします。で、それは理由はもともとゴールドビジョンの中核であるコンフォートゾーンというコンセプトがあるんですけども、そこともう兄弟というかですね、すごく近い関係にあるからなんですね。で、まあ、前回から少しずつ具体的な話をしていってるんですけども、習慣に関してですね、前回話したのは途中までで終わったんですけども、要は世界中にその習慣術っていうのは、まあ、あるんですけど、それが効果があるんで、僕はそれも否定もしないし素晴らしいと思うものの、ちょっとモデル的にですね、もしかしたら古いんじゃないかなというのがあるので、そこについて皆さんもね、もしかしたらモヤモヤすることあるんじゃないかなと思うんで、そこをはっきりさせていきたいなと思います。で成果が出ればいいっていうのが僕ありますから、結果が出るんだったらいいんですけども、結果が出るものの制限があるって可能性があるんですね。それはなぜかというと、今認知科学、認知心理学が特に認知科学最先端だとして、これからも最先端で続けるんですね。だから単純にその領域が深まっていくっていうだけなんです。なぜならば人間の脳についてより深い理解が得られていくっていうことなので。じゃあその前はですね、何をしてたかっていうと、心理学の世界でですね、そのビヘビアリズムって行動主義っていうのをやっていたんですよ。で、行動主義っていうのは、の行動を観察するということで、内面のことをもう考慮しないと。はっきり言い切ってるんですね。内面のことはないわけじゃないんだけど、そこはあえて考慮せず、ブラックボックスっていう言い方をしたらわかりやすいと思うんですけども、外から見えないものですよ。だから行動だけを見ましょうっていうスタンスによって、これを心の問題を科学にすることができたっていう功績があるんですよ。つまりそれまでは人ってこう思うよねとか、こんな感じだよねっていうのは全部こう個人の意見だったんですよ。そうでしょ。要は人間はこう、例えばね、昔の哲学者が人はこういうものであるって言ったとしても、それ全部個人の意見じゃないですか。それは誰でも知ってる、それこそアリストテレスとかね、ソクラテスとか何か言ったとしても、それ個人の意見なんですよね。で、仮に彼らなりに何人かの人にインタビューをしてこう言ったとしてもですよ、基本的には最終的にそれを統合して何を言うかは自分の個人の意見でしょ。だから全部20世紀ね、1950年とかも分かんないですけど、その正確な時期はそれぞれ考え方があるんだけど、1930年、40年、50年ぐらいまでの以前のものは全部個々人の意見でもって人間の心理を語っていたわけで、心理っていうのは心の方ではなくて、トゥルースの方ね、を語っていたんですよ。で、それが合ってるから、別にみんなわーって思ってそれを大切な言葉として思ってるんですけども、その再現性とかいう意味での科学的な証明というのは全く取りようがないんですよ。で、それを再現性を高めることが可能にしたのは実はビヘイビアリズム、行動主義なんですね。なぜかっていうと、実験をちゃんとするからですよ。実験をするので、人を100人集めて、まあ、30人かもしれないけど、人を集めてですね、2つのグループに分けて、でそれぞれこっちのグループにはこういうことしました、こっちのグループにはこういうことしました、それでこういう結果が出ましたっていうのをちゃんとまとめて、それを論文にしたりするわけですよ。そうするとちゃんと条件を整えてやったら、信頼できる実験結果になるっていうのが、そのサイエンスのアプローチなんで、科学ってそうやって実験するでしょ。それに近いものが、例えば薬を作るときもそうであって、グループ分けて薬とそうじゃないものを飲んでもらったときの効果みたいなのを比較したり、まあ、いろんなことするじゃないですか。だから、そういう意味で、ビヘイビアリズム、行動主義にすることによって、つまり、それまでの個人の感想だった人の心とかっていうものを、ちゃんと科学的に、みんなこうだよねって言えるようになったっていうのが功績なんですね。多大なる功績。で、ただ一方で、みんなこうだよねっていうのが 100% の話をしてるんじゃなくて、 65% の人がこうだったとか 70% の人がこうだったっていうぐらいの結果が出ることが多いわけですよ。もうちょっと高いかもしれないけど100ってことはなくて、いずれにしても人々の傾向が出るってだけなんですね。だけど傾向が出るけれど、それは同じ実験条件で行えば誰がやっても同じになるっていう意味で言うと、科学的な価値があるっていう意味合いでの、すごく大きな功績として考えられるんですけども、それはなぜかっていうと、外側からこういう刺激を出したらこういうふうに人間は振る舞ったっていう入り口とインプットとアウトプットのみを着目するので、ね、極端な話で言うと、もうくすぐったら笑ったと、ね、10人の人をくすぐったら10人のうち10人が笑ったと、人はくすぐったら笑うものだって、まあそうかと思うでしょ。だけどくすぐって笑わなかった人どうするのとかね、で くすぐり方の強度も一定にしないといけないでしょ。同じスピードでこちょこちょこちょってやるわけですよね。そういうのをちゃんとやるから実験っていうのは意味があるわけですけど、だからそれをやってくる公式があるものの、それ以外は分かんないってことと、しかも確率論の話であって、10人1人でも終わらなかったら、あるいは我慢して終わらなかったらどうするんだとかね、そういうのってどうも測定不可能じゃないですか。そういうところが不可能なところをできるようにしたっていうのがいいんだけれど、一方であくまでもその中のところを理解するのは無視したまんまなんですよね。ところが脳が科学が発達して、笑う時には脳がこうなってるとか、そういうのを見ていくことができるようになってくると話は変わってくるっていうのは認知科学の話です。でちょっと話をそっちの話を深掘りするよりは、認知科学の話、認知科学じゃない、習慣の方に行くとですね、でそういうような構造をベースに考えるっていうのは成功した部分があるものの、それだけだと行き詰まるっていうのを今お話した通りのところで、ハビット習慣作りのメソッドの中では多くのケースで行動主義をベースとしたものが見られるわけですね。典型的なもので言うと、とにかく小さいことをやりましょうと。小さいことを1個やればだんだんだんだん良くなっていくよと。それから昔どっかで読んだことがあるんですけど、靴をちゃんと揃えましょうと。靴をちゃんと揃えることによって、靴をちゃんと揃えるようになっていくということを習慣化していくときに、自分自身がついて次ができるようになる、次ができるようになるっていう風になっていくんですね。もう全くその通りですよね。靴をちゃんと揃えるっていうのは実は小さいけれど大きい効果を生むとかね。でそういうのがあったり、なんか運動習慣をつけるんだったら、何かをした時についでにこれをやるとか、あるいはその後にはこれをやるようにしましょうと。でもそれは派手にやるんじゃなくて、本当にその時に負担がないぐらいでやるんで、追ってそれによってどんどんどんどん自分の中で定着していくんですよみたいなことが言われたりするし、素晴らしいんですけれども、まあ、あくまでも基本的には行動をやったらこういうふうにしていきましょう、こういうふうになっていくでしょうって話をしていることがほとんどなんですね。でなので、まあ、全然そういうのを批判するつもりはないんですけれども、それでやっていた時にあるところで、まあ自分一人に関してそれを構築するのはいいんですけども、まあ、人一人ぞれに関して言うとずれる可能性があるっていうのは、やっぱりそれは確率論の話だからっていうことです。でもちろんそんなの自分の習慣なんだから自分で自分に合わせて作ればいいじゃないかっていうのは全くその通りなので、別にみんなに当てはまらないからいけないっていうことは全くないんですけれども、もしみんなに当てはまるものがあるんだったら、それはそれで理解しておいた方がいいでしょっていうこともあるし、それがまあゴールドビジョンのハビットモデルであったり、中には習慣のモデルの中でもそういった脳の動きに着目しているものもありますので、そういったあたりをこう注目しながら、皆さんも習慣術について勉強したり本を読んだり、あるいはインターネットでチェックするときに、これは行動主義、要するに行動に着目する方がメインになっていないだろうかと、もしかしたらねっていうのは注意してもいいかもしれないなと思うんですね。だからといってさっきから繰り返し言ってるんですけど、やらない方がいいってことはなくて、やったら効果があるので、ただこれはあくまでも外的な部分であって、内面で起きてることは自分は理解しないまま結果が出てるんだよねっていうことを知っておけばいいかなって感じで、何もかも知った方がいいってもんでもないので、知らないままでもいいんですけれども、 ただどっかで頭打ちになって、要するにこれ以上進まないな、解明しなくなったなと思った時には、おもしかしたらこれは行動に着目してたからかもしれないねって思えばいいわけで、その段階で内面に進んでもいいですけどね。まあ、ただ僕のおすすめは、行動を良くしていくのは当然のことながら、もう今知ったので、できれば最初からこの脳と心の働きの方を理解しながら前に進んでいった方が結果的に早いんじゃないかなって思うってことなんですね。なので、そこはゴールドビジョンの、ハビッツモデル、つまり習慣モデルっていうのは認知科学にサポートされているっていうことと、もしかしたら多くのそのモデルの中ではハビッツはやっぱ行動だよねっていうふうに捉えられている可能性が高いっていうことが一個あります。でもう一つは、たくさん研究していくとですね、どうもね、そのハビッツ、要するに習慣を良くしていけば日々は良くなっていくから結局幸せになっていくでしょっていう発想のケースがほとんどだし、まあ分かるんですけども、ただ現実的にはゴールドビジョンのお伝えしているように、ゴールがないと話にならないと思うんですね。で、行きたい先がないとどんなハビッツ、習慣を作っていくかも分からないっていう意味合いで言うと、その習慣の前にゴールが絶対必要なんじゃないかなって思うんですけども、なかなかですね、その習慣の専門でやってる方たちはゴールを持つことを、目標を持つことを嫌ったりするケースもあって、あんまり良くないんじゃないかなと本当に思ってらっしゃるっていうのは感じます。な、僕の質問はですね、僕はこう思うんですよ、ゴールは何ですかっていう問いで、それからそのために一つでも身につけた習慣がありますかっていう問いなんですね。で、これらは別に違和感のない流れだと思いますから、まあ、僕的にはどこまで行ってもゴールがあった方が成果が出るんじゃないかなっていうふうに思いますし、その辺を今後具体的に話していくっていうのがこれからのテーマになるのかなと思っています。はい、まあ、今日はそのところですね。既存の習慣術っていうのは全て効果があるとは思うものの、当然ながら行動に着目しているっていうことで、本質的なところから改善していくことができる認知科学のモデルの習慣術っていうのは、そことは一線を画するものなんじゃないかなと思っておりまして、そういった部分を今日話しておこうと思いました。ということで今日は終わりにしたいと思います。いつもご清聴ありがとうございます。ポッドキャストの番組登録をお願いできればと思うのと同時に、感想とかあとは質問はですね、ポッドキャストの概要欄にお便りフォームから送っていただければなと思います。はい、ではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。平野和義でした。